週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
3月もね、半ばですよね。
そうですね。
進学や就職で引っ越しの準備っていうのでね、慌ただしい人も多いんじゃないでしょうか。今週はそんなあなたに役立つ家事支援サービスについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、モベリオ。
去年話題になった Google のメガネ型情報端末 Google グラス、一部の関係者向けには出荷されたんですが、まだ市販には至っていません。でそんな Google に先んじてですね、セイコーエプソンがスマートグラスモベリオ BT200 を来月発売します。
はい、これはですね、2011年に発売された BT100 の後継機種にあたるんですね。左右のレンズに Android のホーム画面を映して操作するんです。で Wi-Fi ルーターに無線でつなぐとね、ブラウザでネットを閲覧できるんですね。それにミラーキャストに対応したスマホやタブレットと同期させれば、これらのコンテンツを視聴できるんですね。
へー、しかもそのマイクロ SD カードに保存された動画ですとか写真を見たりすることもできるっていうことなんですけれども、これメガネですけど操作はどうすればいいんですかね。
はい、操作はスマホに似た形のコントローラーを使うんですね。トラックパッドを指でタップする形ですね。実際に使ってみると、レンズに映し出される画面を見ながら操作するのはちょっと違和感はあったんですよね。文字入力は Bluetooth 対応のキーボードを使うのが現実的ですね。メガネをかけたままでもつけられますし、市販のレンズを取り付けることもできるんです。
ちなみに専用のアプリは独自のサイトからダウンロードして利用します。エプソン販売では当初は地図ですとか 3D シューティングゲームといった有料無料のアプリを30本ほど用意したいとしています。で Google のプレイストアは使えないんですけれども、ちょっとここは改良していただきたいなと思うところなんですが、エプソンがいち早く最新のスマートグラスを発売したっていうのは注目ですよね。
そうですよね。これからね、本家の Google をはじめとしていろんなメーカーから似たような製品がね発売されますから、このトップバッターの BT200 がね一つの指標になることは間違いないでしょうね。その2、ハーレーダビッドソントライグライドウルトラ。
いつかはハーレーと思いながら大型自動二輪の免許を取る機会がなかった方に朗報です。
はい、
ハーレーダビッドソンジャパンが先月、普通自動車のマニュアルミッション免許で、運転できるトライク、いわゆる三輪車ですね、トライグライドウルトラを発売しました。
はい、トライグライドはね、アメリカで販売されているハーレー純正トライクの最新モデルなんですね。
はい、
二輪車の上位モデル、エレクトラグライドウルトラクラシックがベースなんですね。
はい、
でトライグライドの方が70万円ほど高くなるんですけれども、個人でトライクへのカスタムを依頼すると150万円から200万円はかかるのでね、むしろ割安感があるんですね。
とは言ってもお値段400万4000円からということでですね、実際にこれ乗ってみるとどんな感じになるんでしょうね。
はい、トライグライドの車幅は1390ミリあって、後ろ側は軽自動車並みのサイズなんですね。
ほう。
で運転していてその大きさを実感したのがカーブを曲がる時だと、取材した記者が言ってました。バイクと違って内輪差が大きいので気を使いますしね、運転感覚も独特なんですね。
通常バイクは曲がりたい方向に車体と同時に体もこうあと傾けるんですけれども、トライクはハンドル操作だけで曲がることになりますからね、慣れるにはしばらく練習が必要だと思います。
ただ一度ね慣れてしまえば、低いエンジン音と不規則な振動、重厚な車体といったようにハーレーに乗る充実感が押し寄せてくるということだったんですね。荷物も190リットルまで入りますのでね、1泊2日の2人旅ぐらいでね、無理なく楽しめるでしょうね。その3、キングジムカメラ付きマウス。
キングジムのパソコン周辺機器というと使い道を絞った個性的なものが多いんですが、はい、今回発売したカメラ付きマウス CMS10、うん、こちらはですねマウスの底の部分にカメラがついていて、うん、写真を撮れるのが売りってことになっているんですが、うん、そのマウスの底にカメラがついててどう使うんだって思うんですけど、
ね、そう一瞬みたいな感じですよね、はい、でねこの商品についてキングジムが想定しているのは、はい、ビジネスメールだとか企画書の作成なんですね、はい、そういったものに写真を添付するときにスマホだと画像のデータ容量が大きかったりパソコンへの転送が面倒だったりしますよね。
そうですね。
なんですがこのマウスだとパソコンに有線でつながってますから転送が楽なんですよね、はい、カメラも200万画素なのでデータが軽くて済むんですね。
あ、なるほど、うん、確かにつながってるわけですから転送楽ですよね、はい、これあの画像加工用のソフトもついていて、うん、写真を加工したりあるいは文字を入れたりすることも簡単なんですよね、はい、でお値段はだいたい4000円前後ということですから、まあ、比較的お手軽と言えますね。
そうですね。キングジムは他にもパソコンの画面の一部だけを印刷できるプリンターも発売してるんですね。ほうほう。画面上の表だとか乗り換え案内の結果といったようなものをキャプチャーして小型のロール紙に印刷できるんです、まあ、付箋のような、ね、使い方ができてこれも便利ですよね。
なるほど、うん、目の付けどころがシャープだキングジムでした。
その4、粉ドレッシング。
粉ドレッシングという新しいジャンルの商品が相次いで発売されます、はい、味の素のトスサラと、うん、キューピーのキューピー彩りプラスです、はい、あのドレッシングを買う人っていうのはどんどん増えていっているんですけれども、うん、例えばそのボトルだと使い切れないですとか、うん、味に飽きやすいといった不満がこれまであったということなんですよね。
そうですね。確かになんかちょっといろんな味をね、試したいっていうのもありますもんね。
そうですね。
で味の素とキューピーはドレッシングの種類を増やすだけではなくて新しい食感というものに挑戦したんですね、はい、でどちらも粉末に加えてクルトンといったものが入っていてサクサクした食感というのが売りなんですね、はい、だから使い切りなのでいろんな味を試すこともできます
ですね、うん、こちら味の素のトッサラは働く女性のコミュニティっていうのと共同で開発されたってことになってますね。
そうなんですね、コンサルティング会社の eUMAN が組織したコミュニティだったんですけれども、はい、参加者からは少しね高くてもいいので体にいい具材を入れてほしいという要望が強かったんですね。そこで乾燥したひじきだとか紫芋を使ってるんです、はい、1個200円とやや高めなんですが実際にかけてみるとね具材が大きいので見た目が豪華になりますよね、うん、
一方キューピーの彩りプラスはトスサラよりかは少量なんですけれども、うん、温野菜あるいはブルスケッタといったもの、うん、さらに子供のお弁当といったようにですね、うんうん、利用するシーンは多いと汎用性が高いことをアピールしているそうです、
はい、その後家事支援サービス。
家事支援サービスというと、うん、これまでは家政婦さんのようにですね、うん、主にお金持ち富裕層の方が利用するイメージがあったんですが、はい、最近このビジネスの市場規模そのものが急速に拡大しているということなんですが。
そうなんですね。でこの市場が盛り上がっている背景というのは単身者だったり2人世帯といった少人数世帯の増加さらに高年齢化というのがあるわけですね、
はい、
家事支援サービスは炊事や部屋の掃除といったものを行う家事の代行というものと、うん、特殊な道具や洗剤を使ってね専門的な技術で掃除を行うハウスクリーニングというのが中心になってるんですね、
はい、
でこの他にも赤ちゃんや子供ペットのシッターだとかね高齢者のお家で、まあ、電球交換そして家具の移動といったような幅広いメニューを用意する業者というのも増えてるんです。で細分化された分ねライトなプランというのも増えてるんですね。
あの例えばその流れでいきますと以前この番組でネットを使った衣類クリーニングサービスなどもご紹介しましたけれども、はいはいはい、こういったネットを活用するサービスというのも普及を後押ししているようです、
はい、
あと家事代行のギフト用のパッケージっていう商品がスーパーだとか家電量販店で販売されていて、まあ、気軽に試してみることができるようになってるんですね。
そうですね。それにね企業の参入意欲の高まりというのも市場の拡大を後押ししてるんですね、はい、特に鉄道会社の動きが まあ、ちょっと活発化してきてるんですね。で例えば東京急行電鉄は新規事業としてネットスーパーといったような宅配だとか家事支援サービスも提供しているんです、うん、あと西日本鉄道のように家事支援業者のフランチャイズに、ね、加盟するケースというのもあるんですね。
まあ、その様々な業者が参入してどんどん市場が盛り上がるのはいいんですけど、内容が細分化されていくと、うん、その事業者ごとに得意なジャンルっていうのが出てくるわけですよね。
そうですよね。まあ、そこで各社の特徴というのをチェックして、どんなニーズに合っているサービスなのか、その中身を探りました。詳しくは番組後半でお伝えします。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は進化する家事支援サービスと題してお届けします。
今回日経トレンディ編集部では、そのいろんな家事支援サービスを実際に試してみたって書いてありますね。
そうなんですね。各社が売り込む主力商品っていうのを実際に体験してみたんですね。はい。先ほどもねお話ししたんですけれども、家事支援サービスの中核といえば家事代行とハウスクリーニング系サービスなんですね。はい。例えばイオングループの家事宅という会社があるんですが、はい、ここは家事支援サービスを家事クラウドというパッケージで商品化してるんです。
これはあの家事はまあ普通のお家のことなんですけど、はい、クラウドっていうのはクロート、素人の反対語ですね、に、クラウドと当てているわけですね。
はい。でね、それをスーパーだとか家電量販店で買うことができるんですね。
はい。
人気パックの一つである家事クラウドキラキラ浴室パックの場合ね、はい、作業はおよそ90分間で浴室内の水垢やカビ取り、排水口のぬめり取り、ステンレス部分の磨き上げというのを行うものでね、はい、料金は12,600円なんですね。でスタッフは男性で、持参した洗剤やブラシ、ヘラといったもので丁寧に汚れをこすっていくと、頑固に残っていたタイルの目地の黒カビが予想以上に落ちたということなんですね。
これ実際に体験したのは築30年以上の、マンションだったらしいんですけれども、 そう、古いですね。うん。そのぐらいになるとやっぱもう本当黒カビって落ちないですからね。
そうですよね。
これちょっと嬉しいですけれども、
はい。
家事クラウドのハウスクリーニング系サービスはこの他にエアコンのカビ取りですとか、うん、キッチンの洗浄、レンジフードの洗浄といった4種類のパックがあって、うん、いずれも12,600円です。
はい。
他にはどんな会社のサービスを試されたんですか。
はい。家事代行が売りの、ね、ベアーズではね、女性スタッフによる掃除やアイロンかけ、はい、片付けといったサービスが事業の中心なんですけれども、こちらは首都圏と関西圏で展開してるんですね。はい。でメインのデラックスプランというのは専任のスタッフが定期的に訪れて家事をこなしますというものなんですね。
ほうほう。
で依頼主の不在の時間に仕事を、まあ、するというプランです。
今回は最低利用時間である2時間分のサービスとして、ワイシャツのアイロン掛けとキッチン周りの掃除をお願いしました。ベアーズのサービスは専用の道具だとか洗剤を持っていくような、いわゆるハウスクリーニング系とは違って、実際そのお家にある洗剤だとかアイロンだとかっていうのを使うんですよね。
そうですね。でアイロン掛けは1週間分として6枚お願いしたんですけれども、1時間足らずで綺麗に仕上げてくれたんですね。で残り1時間はキッチンの掃除で、こちらも家にあった一般的な台所用洗剤とたわしというのを使うんですね。でシンクの排水口のゴミ受けといったのはとても綺麗になりました。ただしつこい汚れがついていたガスコンロのごとくなどにはね、劇的な変化は見られなかったということですね。
うん。このデラックスプランは週に 1,2 回の頻度で頼む人が多いそうです。うん。一気に綺麗にするというよりも、うん、まめに掃除してほしい人に向くという印象でしょうね。
はい。
それからベアーズの場合も家事代行サービスの利用チケットを入れたお掃除美人というギフト商品を販売していますので、うん、定期サービスを使う前にちょっとこれで試してみるっていうことができるんですね。
そうですね。それから何でもやります系の、ね、チェーンといったのもあるんですね。
ほう。
愛知県のベンリーコーポレーションというところは家事支援サービスを広い意味で手掛けるトータルコンビニエンスサービスというのを掲げて、全国でおよそ200店をフランチャイズ展開してるんですね。
この会社ではですね、うん、お部屋の掃除ですとかエアコンのクリーニング、うん、水回り設備の修理、うん、害虫の駆除から庭の手入れまでと幅広 広いサービスを提供しています、はい、でまずお店などで見積もりを出して、うん、依頼の内容に応じてその専用の車に道具を積み込んで出かけると、
はい、
で客単価の平均は2人で3時間程度の仕事の場合だいたい3万円ぐらい、うん、で1回の訪問で3つぐらいのお仕事を依頼されるというケースが多いそうです、
うんうん、
ただそのサービスの幅が広い、まあ、何でもやりますってなっちゃうと、うん、そうですね、うん、その頼む内容によって当たり外れがあるんじゃないかっていう不安があるんですが、
まあ確かにそうですね、そこが鍵になってくるわけですけども、はい、ベンディではね研修で技術の平準化というのを目指してるんですね、はい、加盟店のスタッフは寮に寝泊まりをして研修センターで53日間の研修、本店で7日間の実地研修というのを行うんですよね。
合計60日ですか。
すごいですよねここはね。
は
で、そこで数々の技術というのを、まあ、習得するということなんですね、
はい、
で中にはね飼い犬に嫌われないよう褒める訓練まであるそうですよ。
ごつい。ちなみにベンリーにはですね、うん、結婚式に参加してくれだとか、うん、あるいは幼稚園の願書を代わりに受け取りに行ってくれといったような依頼まであるんだそうです、うんうんうん、まあいろんな便利なサービスがあるもんですね、
はい、でね、まあ、こう今回ご紹介した家事クラウドだとかお掃除美人といったような試しやすいプランが増えてるんですね、はい、さらに家電量販店のエアコンクリーニングといったようなものは割引キャンペーンを積極的に導入している業者というのもあるんですね、
はい、
だからこうしたプランでまず試してみるというのがいいでしょうね。
そうですね、
うん、
ところで最近はインターネットを介した保管サービスが増えてきていると、まあ、以前からこの番組でも時々触れてきたんですけども、
はい、
収納スペースが自宅に少ないっていう方ですとか、うん、家中が物で溢れ返っているような人にはすごく便利なサービスですよね。
そうですね。でこれはねネットで申し込みをすると段ボール箱が送られてきて、でそれに荷物を詰めるんですね。で宅配便で保管施設に送るというシステムが多いんですよね、
はい、
例えば季節物の服をクリーニングして半年程度保管するといったような、ね、サービスが多いんですけれども、ユニークな機能が受けているものもあります。
そうですね、それが東京の寺田倉庫が行っているミニクラというサービスですね、
はい、
段ボール箱の単位で衣類ですとか本といったものを預かってくれるそうです、
はい、で基本サービスのミニクラ箱王はね1箱重さ20キロまでで月額保管料が200円と割安なんですね。
安いですね、
うん、当面不要な本だとか雑貨といったものを気軽に保管できるというのが売りなんですね、
はい、
あとミニクラモノというコースもあるですね、でこちらは月額保管料は250円で1箱に最大で重さ20キロ30点まで入れて送ることができるサービスなんですが、到着後にその段ボールをスタッフが開封して1点ずつ中身を写真撮影して管理します。
はあ、はあ、これ書いてあるんですけど、
うん、
その写真を自分用のページで見て、
うん、
箱の中に何が入っていたかを確認したりだとか、
は
い
は
い
は
い、あとこれ一品ごとに取り出すとかっていうことまでできるんですね、
はい、
はあ。
この他にもね去年9月にはネットオークションのヤフオクにね代理で出品する機能というのも導入して一気に利用者が増えたんですって。
はあ、はあ、はあ、
その結果ねフィギュアとか雑貨といったようなオークションへの出品を想定したものの保管が増えたそうですよ。
面白い、
うん、落札者への配送は別途800円かかるんですが自宅のね住所を知られずにヤフオクに参加できるというのも売りです。
いや、まあ、面白いですね、
うん、
でミニクラではですね季節物の衣類をクリーニングして保管するクリーニングパックなども提供しています、
うん、
でこうした季節衣類の保管サービスというと、まあ、多くの家事支援サービス業者が手掛けていて激戦区になってるんですよね、
う
ん、
そうですね。でその分いろんなサービスがあるんですね、
はい、
例えば先ほどの家事クラウド、ここのポワポワ保管付き衣料クリーニングパックというのは、
はい、
6点までの衣類を最長9ヶ月間預かってくれて料金も6300円と試しやすい金額なんですね。
おー、いいですね、
うん、衣類の保管サービスの場合ねスーツの上下は2点とカウントされることが多いんですが家事クラウドでは上下で1点のカウントです。
ちょっと嬉しいですね、
うん、
あと同じようにですねネット受注のクリーニング関連サービスも増えています、
はい、
ネット経由でクリーニング注文を受け付ける IT ベンチャーのホワイトプラス、
うん、
こちらはですね主力の宅配クリーニングサービスが好調だということなんですがどの辺が魅力なんでしょうね、
はい、ここはネットで予約すれば最短で2時間後にヤマト運輸が引き取りに来るんですね。
ほう。
でこれまでは引き取りから受け取りまでに最短でもおよそ5日間かかっていたんですが去年の秋に月額3 315円のプレミアム会員制度というのを導入してサービスを向上させたんですよね、
はい、
これだと最短で2日後に家に届くわけです。
あ、いいですね。
ワイシャツなら1枚158円ですね、好きな時間に取りに来てもらえる他にヤマト運輸と提携するコンビニからだったらば着払いで24時間いつでも洗濯物を送れます。
これは便利だ、
うん、
クリーニングでは他にも深夜宅配のサービスですとか、うん、都心のタワーマンションを中心に需要拡大を狙っているチェーンもあります、うん、まあ、クリーニング関連のサービスは幅広いので、まだ変化もしていきそうですよね、
はい、
今発売中の日経トレンディ本誌4月号には今回ご紹介した内容をより詳しく、さらにですね、ご紹介しきれなかったものも含めて掲載しております、この春にですね、ちょっと導入考えてみようかなという方はぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は進化する家事支援サービスと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、先週に引き続きヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週のお財布プレミアムカード面白かったですね。
そうですね、私も入っちゃおうかなと
ね、本当そう思いますよね、
本当にね、一番編集部の中で一番そういうところのお得度っていうところにね、もう実践してるし敏感なんですね。
なるほど、いろいろこの番組でもライフ発行ですね、うん、教えていただければという感じなんですが、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
今回はですね、ちょっと未来的な感じでいきたいと思いまして、先日ですね、バルセロナで開かれましたモバイルワールドコングレスで発表になった、はいはいはい、モバイル機器ではないんですけれども、はい、電動歯ブラシ。
あ、歯ブラシ。
だってスペインのそのモバイルワールドコングレスって、
はい、
Firefox の OS が公開だとか、2500円のスマホがとかって言ってた。
そうですね。
あれですよね。
そこにしれっと電動歯ブラシが出ていたらしいと。
はあ、
はい、オーラル B って日本でもね有名ですけれども、はい、オーラル B が、うん、世界初のですね、うん、インタラクティブ電動歯ブラシというのを、
意味が分からない、
意味が分からない、意味が分から
ない、なんで双方向なんですか。
これはですね、Bluetooth が載ってまして、うん、要するにライフログをね取ってくれるんですね、歯ブラシが。
歯ブラシが、
歯ブラシがどういう風に磨いたか、うん、何分磨いたかっていうのを全部記録をしていて、はい、それをアプリに送ることで、うん、あなたの歯磨きはここが足りないとかですね、そういうのをこう指示してくれるという。
すげえ。
へえ。
未来世紀ブラジル。よくわかんないですけど。
よくわかんなかった。へえ、はい。じゃあここのこの磨き方が、
はい、
ここがダメなので、
はい、
っていうのがちゃんと一目瞭然で、
はい、
わかるっていうことですね。
そうですね。
まあ、その奥歯のね、はい、この辺が磨き残しありますよとかってわかるんですね、はい、それはやっぱ加速度センサーとかがついてるってことなんですね。
そうですね、まあ、センサーでその位置とか、うん、そういうのを全部見ているんだと思うんですけれども、はい、でそれをまあ記録することで、うん、まあ、最終的にはですね、その歯医者さんにそれをまあ送ってですね、データを、
う
ん、
見てもらう、
プロからのアドバイスみたいなのも受けられるような
プレミアム
ですね。
はい、
まあ、歯磨きって結構自己流で皆さんやっていて、
そうそうそう、
でどのくらいやればいいのかっていうのも分からないじゃないですか、
うんうん、
で実際その歯医者なんかに行って指導とか受けたりしますけれども、うん、その後は当然家で磨いてる時は誰も見てくれてはいないので、うん、そういう意味で、こういったインタラクティブなものが出てくるっていうのは面白いなと。
確かに、
うん、それだとモバイルワールドコングレスに出展するっていうのも理解できますよね。
そうですね、
うん、以前もですね、チェックマンさんが、はい、お財布の中身を管理してくれるアプリを、
ね、
紹介してくださったりですとか、うんうんうん、ランニングしたものをこう記録してくれてとか、はい、ダイエットでだとかっていうふうにありますけれども、うん、歯磨きのライフログを取るっていうのは今までで一番しっくりきたかもしれないです。
まあ誰も取ったことがなかったものですよね。
で例えば時間って言っても結局時間もなんかこうね適当にやってるから、本当にその何分磨きなさいってのあるじゃないですか、
はい、
それ磨いてるのかこう分かんないですよね。
分かんないですね。いやちょっとこれは面白いです。さあそれでは、ヨシズスコア参りましょう。このオーラル B のインタラクティブ電動歯ブラシ、ほにゃららどう10点満点でお願いします。
目の付けどころ度8点。
なんか今8点で置きに行った感じしますけど、あの先週ちょっと10点でヤスリしちゃったかなみたいな、うん、でも本当にね、あの歯の話なのに目の付けどころっていうのがね、シャレが効いてていいですけど、
目には目を、歯には歯をです、
ね、なんとなんかアムラビ法でもびっくりよくわかんないですね、うん、
そうですね、これ6月から世界で発売されるというふうに、うん、リリースが出ております。最初にドイツで数量限定でテスト販売をしてからと、うんはいはい、うんですね、
ちょっとこれは楽しみです、はい、ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはオーラル B のインタラクティブ電動歯ブラシでした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、家事支援サービスってお使いになったことありますか。
あのね、あるんですね。ほうほう。で、あの本当はね、どんどん使いたいんだけど、なんとなくこう抵抗あるじゃないですか。
まあ自分家に入ってこられたり、
そう入ってこられて、はい、だからやっぱ信頼できるところっていうのがね、そこが重要だったりするわけ
ですよね、
うん、でね、なんか大昔ですけど一回頼んだことがあって、で確かにね、あのちゃんとしていて、でさらにテキパキと動いて、で水回りとなんかを頼んだんですけど、お風呂の掃除とかもうピッカピカになるんですね。
へ
え。で今日で言うと、その専用の洗剤を持ってきてする方のタイプのやつだったんですけど、はい、本当に綺麗になって、これは便利だなと思ったんですけど、まあそんなに頻繁に頼むんじゃなかったんですけど、ね、ただ実はまあもうちょっと手軽になれば、うん、頻繁にね頼みたいかなと思ったりもするんですよね。
だから爆発的な普及っていうのが結構目前に迫っているのかもしれないですね、
うん、そうですね。やはり先ほど一番最初にね申し上げたみたいに、一人暮らしの方だったり高齢者だったり、あるいは忙しいね共働き世帯っていうのが増えてきているっていうことになってきた時に、そこにうまくそういう支援するサービスっていうのがどんどんどんどんね増えていくんでしょうね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
上井隆でした。 Weekly 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 K-Trendy